今日の説教題、コーラムデオというのは、ラテン語で神様の御前でという意味であります。私たち信仰者が何を考えるにせよ、何を行うにせよ、想定しておくべき前提であります。ただそのことをなぜわざわざカタカナ語でコーラムデオというのか、小池百合子さんではないのですけれども、あえてこのように言うことで狙っていることは確かにあるのです。少し手の内を明かすようなことを言いますけれども、イカ効果というものがある。言語学などで使われる用語ですけれども、イカ効果、異なるものになっていくというような漢字を書くわけですね。日本語で神様の御前でって、書かれていたら、多分私たちはそれなりにその意味を読み取ってさらっと流してしまうかもしれないけれども、普段見慣れない言葉、聞き慣れない言葉で提示されることで、そこに引っかかりを持ち、深くそのことをこう考えていく、そのようなこう言葉の機能というものがあるんですね。先週の説教の中でマタイ21章の14節に触れました。別に覚えていなくて一向に構わないんですよ。ただマタイの21章14節、目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒されたと書かれています。で、福音書の中に今言ったようなこのマタイの21章14節のね、一文があったとしても、多分私たちは何ら不思議に思わないかと思うのです。イエス様が病気で苦しんでいる人を癒してくださる、そうした記事は数多くありますから。けれども、先週の説教でお伝えしたのは、このマタイ21章14節、目や足の不自由な人をイエス様が癒されたという一文が、宮清めのただ中、イエス様が態度もたけだけしく、多分怒っていたと思われる、その時に突然にこの一文が出てくるっていうことは、丁寧にその箇所を見れば十分にイカ効果がある。この一文は何だ、何を言いたいのだっていうことをこう考えさせるわけですね。でもイエス様はこういうことをまさにしそうだっていう感じでさらっと流してしまうと、このことが読み解けなくなってしまう。コーラムデオとわざわざカタカナ語、しかも小難しいラテン語で言うのは、私たちがいつもこのことを考えておくため、標語といいますかキャッチフレーズのように絶えず覚えていただきたいがために、このカタカナで述べているわけです。現代私たちの身の回りでは非常にこうマニュアル化というものが進んでいます。私たちが信仰者として何を言うべきなのか、何を行うべきなのか、これらもなんか教わった通りにしがちなところがありますけれども、なぜ私たちが言動をそのように整えていくのか、その根本まで深く通っていかないと、その私たちがいかに生きるべきかということをものにすることができなくなるわけですね。先週の長老会で、決議を必要としないその他の中において、ちょっと葬儀のことを確認を取りました。その中で言及されたことですし、長老の皆さんからも意見が出るのですけれども、弔辞、今静岡草深教会では基本的に弔辞は行わないというふうに言われています。 でそれがなぜかといえば、まあ、個人、崇拝的な言動がなされることがあり、まあ、キリスト教の葬儀にふさわしくないということが言われるわけであります。で私もそのことを否定するつもりはないのですけれども、ただ本当に私たちの葬儀が隅から隅までキリスト教的になされているか、そこまで注意が向いているかですよね。実際弔辞と並んで披露される弔電、そこの中にだってキリスト教の理解とは全く違う言葉が述べられたりもしております。まあ、下手をしたら遺族挨拶の中にも同じような非キリスト教的な要素ということは入りかねないけれども、なぜか割と弔辞だけ問題にされることが多い気がするのです。一応礼拝から区分されて葬儀に伴う諸要素の中でこれは扱われているわけですけれども、しかし当たり前にしている献花であるにしても、これはあくまでも風習的なものであって、純粋にキリスト教的、それこそ聖書に転居があるかって言われたら何もそんなことはないわけですよね。でむしろ私たちがもしも献花の意味を問うのであれば、マニュアル的に花をどっちに向けるか、そうしたことではなくて、花を捧げるとともに私たちがどういう祈りをそこですべきなのか、亡くなった人の魂に向けて、遺族をはじめとして今ここで葬儀に集っている人たちに向けて、どのような祈りを花と一緒に捧げていくべきなのかが一番問われるべきでありましょうけれども、そうした議論は何も聞いたことがないわけですよね。でそれこそ葬儀がキリスト教式でなければいけないというのであれば、一番問われるべきことは礼拝の中身である。本当に聖書に基づいて慰めが語られているのか。もちろん皆様は牧師に対して信頼をしていただいているのとは思うのですけれども、ただ型通りのマニュアル的な言動や批判をなすだけでなく、一番大切なものが何であるか、本当にそれを捉えてものにしていかなければいけないかと思うんです。皆さんからここはどうしたらいいでしょうかって聞かれることがよくあります。で皆さんが真剣にものを考えて聞いてきてくださっていることはよくわかっているけれども、割とこの利勝牧師はどうでもいいですよっていう答えをすることが多いんですね。さらに皆さんは戸惑うことかと思うのですけれども、本当の本質的な要素でないところは割とどうでもいいことが多いんです。聖書の中で偶像に備えた肉は食べてよいか悪いかという議論がある。私たちの身近なところであれば、仏壇やお墓に捧げたおはぎは食べていいか悪いかです。聖書が語っている答えはどちらでもいい、ただその人が置かれている、社会や家庭の状況だとか、その人自身の心の中の考え方とかも踏まえて、弱いのであれば食べるべきではない、強いのであれば食べてもいい、どちらでもいいというのが聖書の答えである。一律にキリスト教だからこうだっていう答えが決まっているわけではなくて、その時取った道を神様に捧げていく、そのことが一番大事なことであるのです。先週の祈祷会の、まあ、グループ別の祈祷が終わった後の雑談におきまして、誓いのことが少し話題に上がりました。誓いをなすですね、誓約するなどの誓いのことである。で現代結婚をはじめとして私たちが誓った言葉であったとしても、人間の心が離れていってしまえば、その誓いをいわば破ってもいいのではないか、軽い約束ぐらいに誓いのことが捉えられている向きがありますけれども、聖書に基づいてそれは 看過していいことではない。誓いというものは人間を超えて自分を超えて大いなるものの前で誓うことであります。時にはその誓いの前で人間自身の自分自身の考えや行動も制御して整え直していかなければいけないことも大いにあり得るのです。誓いの言葉は人間が勝手に左右できるようなものではない。私たちが牧師として静岡草深教会に赴任したとき、その就任式の中で牧師として、また皆さんは教会員として誓いをいたしました。それはただの型通りの儀式の言葉で、就任式が終われば忘れてもいいようなものではない。むしろ絶えず牧師であるために、教会員であるために、そこで誓ったことの前に私たちの身を置いて行かなければいけないし、私たちが何を考えるべきか、言うべきか、行うべきかということも、それと照らして成していかなければいけないということがあるわけです。コーラムデオ、これはまさにそうした私たち信仰者の生き方の基本となる前提であります。神様が私たちの前にいてくださる。それであるがゆえ、私たちの生き方が変わっていくところがあるのです。まあ、ベタな一つの例えを出しますと、万引き。万引きは誰も見ていないと思っているからできることである。公衆の面前で万引きはできない。誰かに見られているという思いだけでも、悪いことを制御することは人間にはできるわけであります。で、神様がいつも私たちを見ている。それは単に私たちが悪いことをしないように見張っているというだけではありません。逆に、この神様が見ているからこそ、私たちは安心して生きることができる。そうした側面があるのです。私たち家族が、神戸から善人地大曲、秋田に越して割とすぐの頃、隣の岩手県、そこの小祝農場に、ピクニック的な、風にね、小祝を訪ねたことがあります。で、まだうちの子が、陽太郎って言いますけど、羊と書くね、陽太郎ですけれども、親がピクニックシートに座って、お昼をのんびり食べてる時に、小祝農場の広い牧場ですよね、ただの草原、そこをこう親から離れて好き勝手に遠くまで歩いていくわけです。で、あるところで立ち止まって後ろを振り向いて、あそこに親がいるっていうことを確認できたら、さらに遠くまで駆け出していってしまう。それを見たとき、こいつは絶対迷子の羊になるっていうことを確信したんですけれども、ただ親が見ていてくれる、その時子どもが安心して自由に動き回ることができる。神様はそんなふうに私たちを絶えず見守っていてくれるし、私たちは万引き犯のように神様を恐れて生きているのではなく、親に見守られている子供のように安心して生きることができる。そのことを一言で告げてくれるのがコーラムデオなわけです。もちろん神様の御前でって日本語で覚えてくれてもいいんですけれども、引っかかりを持つ外国語の方がちょっとそのことが実際に取っかかりとなるかなと思い、カタカナの説教題にした次第であります。今日の旧約の聖書箇所、お気づきの方もいるかもしれませんが、実会のイントロにあたる部分になりますね。 聖書の中で実会は出エジプト記と申命記の2箇所に出てきます。で、割と出エジプト記に書かれているところはご存知の方も多いでしょう。エジプトファラオの支配から逃れてホレブの山シナイの山で実際にモーセが神様から実家をいただいたのが出エジプト記の流れであります。それに加えて申命記では2度目に実会が述べられる、1節から5節まで、そこはこの実会が過去の人に与えられたものではない、あなたたちの先祖に与えられたというだけではない、今を生きるあなたたちにとってもこの実会は大切なものだという注意喚起がなされて、そして6節で実会全体の全文となる言葉が述べられているわけです。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出したものであるという神様の自己紹介があるわけです。ここにもコーラムデオが出てくるわけであります。あなたが立派だから救ったのではない、ただあなたが困っていたから、エジプトの地で奴隷として苦しめられているから、そこから救い出した、その救い主である、あなたを見守る神である私がここにいる、その神様と向かい合った時に、他になんであなたにとって神が必要であろうか、それが第一の戒めとなるわけです。戒めは自分から守っていくものではない、神様と一緒に生きるとき、神様の御前に私たちが生きるとき、当然そういう生き方になるということが期待されているのです。神様が全文のようにきちんと自己紹介啓示をされるからこそ、あなたが自分勝手に神の形、神の像を刻むような必要はない、これが第二の戒めになるのですね。このように全文コーラムデオと言っていい、この一語を踏まえたときに、一つ一つの戒めに私たちは生きていくことができるのです。律法という言葉があります。これは大小さまざまな範囲で用いられる言葉であります。旧約全体を指すことがあれば、創世記から申命記までのモーセ五書を指すこともあります。またそのうちの実際に法律のような文章の部分だけを指すこともありますし、またその中心になる実会、このことも律法と呼ばれることがある。ただいずれにしても旧約の中心、核となるような部分を指し示す言葉であります。そしてイエス様はその律法を完成あるいは成就なさるためにこの世に来られました。新約の聖書箇所の冒頭にそのことが述べられておりましたね。律法というとき、それを私たちがマニュアルのように守っていけばよい、まずはそのように思ってしまうかもしれません。しかし実会にはコーラムデオに通じる全文があり、この全文をきちんと踏まえなければ律法を生きることが私たちにはできないのです。その本質を捉えていくことができないのです。ただあまりにも守るべき約束ごとの数が多くなりすぎて、いわばイエス様はその要約をなさったことがあります。今日の教会学校の聖書箇所になりますけれども、マタイ22章の35節から、そのうちの一人律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、 立法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。立法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。神を愛することと自分と同じように隣人を愛すること。これが立法だといわばイエス様は要約されたわけですね。まあ、これは他の福音書にも語られている教えであって、マルコの十二章を見ると、このイエス様の答えに少し付け足しをしてあります。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしというふうに以下続きますけれども、イスラエルよ聞け。私たちの神である主は唯一の主である。という神様の紹介が第一の重要な掟に先立って全文のように語られているのです。実会の全文やコーラムデオのように、まあ、神様が私がここにいるというふうに言われているわけじゃないですけれども、イスラエルよ聞けという形でこれを読む者たちの注意喚起をするの起立、まあ、もちろん立ってくださいという意味合いになりますけれども、いきなりこの言葉を語られても私たちはすぐに動き出せないかもしれませんけれども、学校で先生が教壇に立って当番の者が起立と言ったのであれば、生徒たちはその時何をしていたかにもかかわらず直ちに席から立ち上がる。そしてその後続く言葉は大体皆さん想像できますよね。礼着席という形で、まあ、その日の授業がその日の学校生活が始まっていくわけです。イスラエルよ聞け。これも同じような呼びかけであります。私たちには他人事のように思えるかもしれませんけれども、旧約の民にとってイスラエルよ聞け、シェマーイスラエル、このことが呼びかけられたときには、たとえ姿が見えないとしても、教壇に立っている先生のように、神様を目の前にしている。そして信仰者としての生き方を問いただされる。そのような呼びかけが、イスラエルよ聞け、この一言で、実際のユダヤ人たちの信仰生活の中でそのように整えられてきたものであります。それまで自分勝手な歩みをしてきたとして、神様の御前で正される。そしてその上で、大切な掟を聞いていくのであります。マルコによる福音書においては、イエス様に質問をした律法学者も二つの掟を聞いた後、律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である、他に神はないとおっしゃったのは本当ですと、このコーラムデオの姿勢を改めてこの律法学者も我が物としているのです。唯一の神様を認めること、この神様の御前に出ること、それを抜きに律法は考えられない。決してマニュアルだけで私たちは生きていくのではなく、本当に神様と向かい合って生きていく。そのようなことをイエス様は教えているのです。ファリサイ派の人々が、時間や生活にゆとりがなければ、すべての律法を守ることができない。そのような生き方を強いて、人々にも強いていたのに対し、イエス様はその律法の中心を 私たちの心に刻みつけてくださいました。けれどもその2つ、あるいは自分を含めて3つのものを愛するということ、自分の思う仕方でただ神様を、ただ隣人を愛していくというのではなく、神様を前にして私たちはこの戒めを受け止めていかなければいけないのです。イエス様はそのようにして律法を私たち人間が守ることができるように整え直してくださったのであります。マタイによる福音書を通して見ていったとき、先ほども言及いたしましたが、律法全体と預言者、この預言者が加わる形でさらに旧約全体ということが述べられているのですけれども、それはこれらの戒めを守ることだ、そのような要約が割と福音書の終わりの方になされているわけですね。イエス様が十字架へと向かっていくところであります。十字架で成し遂げられたことは何であったのか。罪の許しであります。それは私たちが神様の前にもう一度出れる状態にしてくださる、イエス様が私たちにコーラムデをもたらしてくださる、実現させてくださるということであります。神様の前に出る、何気なくこの言葉自身使っているかもしれませんが、これは本来恐ろしいことであります。イスラエルの先祖とされるヤコブがペヌエルという場所で主の天使と神様ご自身と、いわば相撲を取った。そこで神の顔を目の当たりにした。それは本当に恐れ多いことで、なぜ神の顔を見ながら自分は生きていられるのだ。そのことを問うたがゆえに、その主の使いと相撲をした場所をペヌエル、神の顔というふうに名付けたのであります。モーセが自分の務めへと召されたとき、燃える芝の中から神様の声がしました。そしてそこで本当にモーセはそれまで気づかなかったけれども、ここに神様がおられる。そのことに気づいたとき、モーセ自身の顔を地に伏せました。神様の顔を見ることを恐れたからであります。なぜかといえば、アダムとエバが罪に陥ったとき、神様が近づいてくる気配を察知したとき、その顔を避けて茂みの中に逃げ込んだ。罪があるままでは、私たちは万引きをするもののように、神様の見舞いを避けることしかできません。しかしイエス様が私たちの罪を許して、私たちが神様の前に本当に出れるようにしてくださった。古い自分の生き方は、イエス様の十字架とともにそれを捨て去ることができる。そして本当に神様に見守られる子供のように、神様の御前で自由に安心して生きることが私たちにはできるようになるのです。この恵みをイエス様はもたらすことによって、律法を完成された。律法をただ守らせるだけではなくて、律法の前提となるコーラムデを私たちに届けてくれた。そのイエス様の恵みを感謝いたしましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、神様の御前で生きるとき、私たちは罪許され自由に生きることができます。自分勝手に好きなところで生きるなら、自分が犯した失敗も間違いも、すべてその責任を自分が背負わなければいけません。しかし、 私の人生を一緒に担ってくださる、その神様に守られて生きる幸いを私たちは覚えることができます。どうぞその恵みを受け止める信仰を私たちの宝としていくことができますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。